級幕ボリューム19番でございますが、
やっとここまで参りました19番、
はい、すげえ撮ってる回数少ないっすね
だけどあの配信してる回数はね何本かに分けてやってたりするんで、
結構そうですね、細切れにして卑怯な手を使って配信した
り、ね、そうやって逃げるというパターンで、はい、
前回の配信からまだ1週間経つか経たないかのうちに、
うん、
まあ言い換えると下の根も乾かぬうちにですね、
そう
コロコロっと変わりやがってですね、 SB カレーさんですか
そうですね、
SB カレーさんの方がですね、はい、変わりやがってですね、あんなにね分かりやすく料金解説したのに、
うん、
また立ち消てスペシャル の改訂版を取らなきゃならないっていう ね
あれ配信した日だよね出たの確か。
そうですね、でお父さんたちがですねまた荒れ狂う料金プランの海に放り出されてしまうというです ね、まあ、緊急事態に陥っているわけでございます、
うん、大変だったね、うん、
今回のタイトルまたつけました、
うん、あつけたんだ、
うん、立ち消てスペシャル改め、うん、新橋よあ新橋よ俺は泣いてるぜスペシャル
わかんないよ、よく何のスペシャルなのかがよくわかんないね。新橋でお父さん泣いてるってことね。
泣いてるですね、あの料金変わりすぎてもうわからんと、うん、ああいうことで、でも、うん、料金解説については今回やりません
なんだよ、まあ、もうあれだからね、もうみんな買っちゃってるからね、
買っちゃってるし、
ここで言ったところでどうしようもないっていうのがあるんで、
そう
今日は買った後の話か、
そうそう買った後のですね、うん、お話です。で最初にちょっと言っておきますが、
うん、
私個人的にはですね、ソフトバンクさんとか au さんとかに対してそんな嫌いとかねそういうのはないんですよ、うん、ぶっちゃけその孫さんが頑張って例えば、うん、iPhone の絵文字とかをさあの、うん、Apple の方にずっとしつこく言ってで、うん、まあ、絵文字を載せさせたりとかいろいろすごく iPhone に対して頑張ってくれてるのも認めていくし、
うん、
別に嫌いじゃないんですよ、あの孫さんのことも au の社長も結構ニコニコしてる人なんで好きなんで
この前振りは何、うん、今からバッシングするみたいな感じの前振り
いや決してソフトバンクさんに対してこれからですね、うん、ずっとディスったりとかですね、うん、もう頭に来たからお前らレーザービームを打ち込んで綺麗さっぱり消してやるとかですね、そんなことはみじんも思ってないわけでございます。
怒ってるのなんか
いやそれを踏まえた上で、うんうん、ちょっと私の身に起こったことを聞いていただきたい、ここで語りたいということでございます、う
ん、なんかもう iPhone5 がさ出たのが金曜日でしょ、
はい、そうです、
なんかもう土曜日にはなんか喋りたいって言ってたもんねもうね
そうですね、はい、ちょっと何点かあるんですけど聞いていただきたいんですけど、まず最初に1個目ね、
はい
はい、まあ、発売日に契約に行きました、
うん、
でかなり待たされて、
うん、
でまたサーバーダウンですかって聞いたら、いや落ちてませんよってわけ
、うん、
なんでこんなに待たされるんですかねって、もうあの会社の昼休み抜けてきてるんでちょっと厳しいんですけどって言ったら、うん、いやスタッフ用の方がダウンしてるだけですって言って落ちてんじゃねえかよと
端末がダウンしたってことじゃ今回は
そうなんですかね、なんかよくわかんないですけど、
うん、
まあ、どっかは落ちてたっていう話なんですよ。
今回はあれまた小島で買ったの。
そうそうそうそう、
いつもの小島で。
そうそうそう、で、
うんうんうん、
いつもさ毎年行くたんびに、
うん、
オプション契約ってあるじゃん、例えばなんとか保証サービスとかさ、
うんうん、
いろんな細けいプランをなんか300円とか500円とかくっつけてさ、うん、これいかがすかいかがすかって聞かれるじゃん、
うん、
で今回は何にも言わないんだよソフトバンクさんが、
うんうん、
俺ソフトバンクきっと、まあ、社会的にも問題になってるし、うん、きっと会社は儲かって大きくなってきてるから、うん、そういうことはもうやめたんだなと思ったわけなんだよ、
うん、
いやなかなか成長したんじゃないのと思ってニヤニヤしてたわけですよ、
うん、
でまあじゃあ契約終わってこれからじゃあ30分ぐらい開通にちょっとあの時間かかりますのでって言うからで書類を何気に見てたんでずっと、
うん、
あれと思って
何があったそこで何があった
あのさ、
うん、
オプションの欄のところにさ、
うん、
書類を見ると、
うん、
全部くっついてんだよ。
あら
書いてあるんだよ。
くっついてたの、
なんちゃら保証サービスなんちゃらサービスなんちゃらサービスみたいに、
うん、
あれと思ってあれこれ何、うん、っつって、
うん、
そしたら「いやいやいやそれは無料ですので」って言うから「いやいやいやいや無料とかそういうことじゃなくて、
うん、
聞かなかったですよね、それをつけるかどうかっていうの聞いてもらわなかったですよね」って言ったら「いやいやいや無料なので」って
「
1ヶ月無料ですから」って言うわけで、うん、いやいやそういうことじゃなくて、じゃあこれ1ヶ月経ったら自動で解除されるんですかねって聞いたら、
うん、
いやいやマイソフトバンクから簡単に解除できますとそれはご自分でなさってください
いつものパターンね、いつものパターン、
いやいやこれ気づかなかったらそのままずっと取られんじゃねえと思って、
そうそうそうそう、
で 私はまだいいよ、うん、細かいからさ、その書類とかちょっと見るから、うんうんうん、まあじいちゃんばあちゃんっつっちゃ失礼だけど、
うん、
ご年配の方とか、あと初心者の方、
うん、
なんかでさ、ぼやっとくんなんかがさ、その書類見ないでさ、ずーっと気がつかないで半年ぐらいだったから、なんかおかしいなと思って、うん、やっと気づくっていうことになるよね。
もしかしたら俺やらかしてっかな、それ
で、これね
俺見てないぞ
見てくれ見てくれで、うん、これね、さすがにね、ソフトバンク長くいるけど、うん、これは初めてだ、こういうのは。
あのちゃんといつもだったら説明があるはず
で、あるし、
こういうオプションがついてるんですけど、
そうそう、
何ヶ月無料なんでっていう話がいつもあるはずなんだけどね、
まあ、入ってもらわないとみたいな感じの、ちょっと押してくる感じのさ、うん、でも、うん、お客さんにあくまでも確認は取ってたよね、うん、ところがさ、デフォルトでくっついてきてさ、うん、当たり前みたいにくっついてたのにはもうびっくりしたわ。
それは何、あの小島電機のソフトバンク
ってこと、うん、そうそうそうそう、カウンターね、サービスカウンターみたいなのがあって、うんうん、ソフトバンクのさ、
うんうん、
びっくりだよ。
もうそこでまずファーストブチ切れ。
そうで、いやいやいや、これ外してくれよと、
うん、
で言ってしたらお時間かかりますよって言うから、うん、どのぐらいかかんないって言ったら3時間ぐらいかかりますって言って、う
ん、なんでそんなにかかんの、
いや分かんないなガチでかかるって言って、じゃあいいやと、まあ、うん、ここで言ってもしょうがないんで、私も会社戻んなきゃいけないんで、うん、じゃあ外したらとりあえずお電話くださいと、うん、その日電話かかってこねえよ、
うん、
なんだこいつと思ってイライラってしてたら、うん、次の日、まあ、電話あったのはあったんだけど、間違いなく外してますからって言うから、
うん、
まあいいやと思っていたんだけど、うん、でまあそれが1点目ね。でなんかね、うん、気分的にはあんまり良くなかったんだよ、俺勝手につけられてて。
そうだね、
うん、黙ってやられたって、
ね、説明があればね、一番最初から説明があれば、
うん、
まだね、
まあまあまあまあいいんだけどさ、で、うん、2個目、あの iPhone4S1 個前のやつを買い取ってもらおうと思って行ったんだよ。なんでかっていうとさ、
うん、
それも割引の方に計算するときに、それも含めて計算したから、
うん
うん、だからソフトバンクの方が安いなと思って、まあ、そっちに決めたわけなんだよ、うん、で下取りしてもらおうと思って持って行ったわけなんだよ、
うん、
してさ、まあこれ1万8000円ですよねって話になって、そうですっつって、うん、だけど、うん、1年ごとに私って iPhone って考えたら買い替えてっから、
うん、
1万8000円満額で買い取ってもらえることってないじゃん、
うんうん、
毎月1000円ずつ、あの料金から引かれていくとするとさ、
そうだね、うん、
まあフルで12回ぐらいまでしか引っ張れないから、あと6000円ぐらい損しちゃうじゃん、
うん、
でこれどうなっちゃうんですかねって聞いたんだよ、
うん、
たら契約終了と同時に買い取りもなくなりますよって言うんだよ。
そう、
新しく買い替えたら、要するにその契約がなくなったとみなされて、
うんうん、
残りの期間の割引はなくなりますよって、
うん、まあ、使い続けないとダメだってことなん
ですね。そうそう、でこれはまあまあ分からなくはないんだけど、
うん、
でもよく考えてみると、
うん、
割引のサービスだったらその契約がなくなったら、まあ、なくなるっていうの分かるんだけどさ、お品物をお渡ししてるわけじゃん、うん、4S というお品物を、
うん、
で最初にこれ1万8000円で買い取るっていう約束で契約してるところがあるわけじゃん、
うん、
なんだこれもすっきりしねえなと思って
そうだね、言われてみればそうだな、
うん、
うんうん、
で、まあ、まあ
買い取りというよりはね、なんかうん、下取り割引サービスとか言った方がいいのかもしれないよね。
そうそうそう、でまあこれは他で売った方が高くなりそうだから、
うん、
まあじゃあ持って帰りますわっつって持って帰ってきて、うんうんうん、で次の日になんか今ネットで騒ぎになってたんだけど、
うん、
ほらなんか古物商の資格がないから警視庁から指導が入って、うん、
指導入ったっつってたね。
でなんか封筒だけもらってきて、それに入れて送るとかっつってたから、
あのさ、それさ今俺の手元にあるよその封筒
何色の封筒だそれ。
茶色です
そうなんだ。
ちょっとね、俺もこれさ、うん、まあ後でちょっと話すけどさ、うん、俺もう買ったからね、うん、iPhone5 ね、その時にいろいろあったのよ俺もね。
ああ、うん、ああ、うん、じゃあこれがまず2点目ね、
うん、
でまあ3点目にね、
うん、
あのネットで見て、それはもうその契約終わって帰ってきちゃってから次の日ネットで見たんだけど、
うん、
私さ、前回の 119Mac の配信の時に、うん、7ギガの制限があるプランっていうのは、今までの 1.2 ギガバイトで1000万パケットの制限っていうのは今までのやつはなくなるだろうと、
うん、
だってプランが違うんだもんって言ったんだけど、
うん、
まさかの、
うん、
まさかのこの1000万パケット 1.2 ギガバイトまでの今までの制限が、
うん
う
ん、
ありそうだっていうことで今みんな騒いでんじゃん。
あれみんな勘違いしてんじゃねえのあれ。
そんで勘違いじゃないんだあれ、ツイッターで、うん、あのソフトバンクさんの方が、 いやありますからって言ったわけなんだよ、うん、でそれが今すごくもう炎上するほど騒ぎになってて、で、うん、お姉さんに聞いたんだよ、次の日電話して小島電機の SB さんに、どういうことなんだと、
1.2 ギガの制限というのは何なんだと、
うん、実際あるのかとしたら、うんうん、そのお姉さん曰くだよ、これネットで言われてることとちょっと違うんだけど、
うん、
LTE に関しては 7GB まで制限しますよと、
うん、
で 3G に関しては今まで通り 1.2GB の制限がありますよって言うわけだ、
うん、
ちょっと待ってよと思って、
俺もそう認識してたけどずっと、
そう、それでさ、うん、でもさ、うん、それってさ、こっからここの区間は LTE ってはっきり分かってるわけじゃないじゃん、
まあね、その辺はね、なかなか難しいところではあるとは思うけども、
そうするとさ、うんうん、実質的には 1.2GB の制限ってことじゃん、要は、
まあ、3G を使ってるあの LTE は 7GB まで、うん、3G 回線を使ってるときは 1.2GB までだから、
うん、でこれね今問題になってるのは、うん、7GB までの制限の LTE に関しても、うん、なんか 1.2GB の制限があるとかないとかっていう噂も一人歩きしてて、うんうんうん、結局何がなんだかこれみんな分かんなくなってるみたいなんだよ、
うん、俺の認識だとさ、うん、LTE が 7GB、
そうそうそうそう、
で 3G が 1.2GB で従来通りという認識で、
うん、そう思ってたんだけど、うん、だ
切り替えながら使ってるからね、そっち両方ともに一応制限があるっていう風に認識してたけどね、
そうそうそう、まあ、うん、そういう小島ねのお姉さんの説明ではあったんだよ、でもね、うん、ネット見てとどうもこれね、
うん、
怪しいなこの辺も、
でも LTE で 1.2 ギガの制限があるわけがないと思うけどね、
すごい
7ギガって言ってるから、
そうだよな、うん、で結局無制限無制限とかさ、プランによっては無制限とかさ、
うん、
でプランによっては7ギガ7ギガって言ってるから、どうしてもそっちのイメージで捉えちゃうじゃん、うん、みんな、したらそれで、うん、いけると思っちゃうってとこもあるじゃん、
うんうん、
だからなんだかこのやり方がね、いまいちちょっと好きじゃないなと思ったんだよ、
まあ、今回ちょっと後付けでいろいろね、いろいろなんかやってきちゃったから、
そうそうそう、だから印象的にはあまり良くないと、うん、でまあそれでも今までちょっと喋ったことはまあ回避できるんだわ、だってさ、
うん、
実際 1.2 ギガの制限にも引っかかったことって全然ないし、
うん、
で iPhone の 4S の端末もソフマップとか他で売ればさいいことだし、うん、だからまあまあこの辺は自分にそう直接関係するっていう感じではないのね、うん、まあまあね回避できる、うん、ところが一個シャレにならない事態が起きまして、
うん、
これはちょっと深刻なんだけど、
うん、
iPhone5 を寝る前に満充電しておいて 100%、
うん、
朝起きたら 33% になってんだよバッテリーが、
そうすごく減ったねそれ、
あれいくら
なんだ、ちなみに睡眠時間は何時間だったの、
いや6時間ぐらいだよ、
おお、じゃあ1時間で 10% 以上か、
以上いってるね、うんうん、で、うん、いくらなんでも減りすぎだなと思って、
うん、
でツイッターなんかやりだした日にはさ、うん、もう5分で 2% ぐらい目減りしちゃ、
ね、
減っちゃってんだよ、うん、これじゃさエネループ持ってったってさ、
うん、
1回ぐらい充電したって日常で使えるレベルじゃないじゃん、
そうだね、
で困ったなと思ってジーニアスにちょうど行ったんで聞いたんで、うん、初期不良、
それは日曜日、
日曜日、
もう購入して次の日、次の次の日ってこと、
そうだね、うん、翌々日だね、
うん、
でみんな初期不良なんじゃないの、うん、とかって言われたもんだから、
うん、
すっかり初期不良な気持ちで満々で行ったわけだよ、
うん、
でアップルに行くと、
うん、
Mac とつないでさ、それを確認できるんだよ、うん、ジーニアスの方で、
そうだね、なんかツールみたいなのがあって、
そうあってそれを調べることができて、うん、で確認してもらったらバッテリーとか本体に異常はないってわけ、
うんうん、
ちょっと待って、だってじゃあなんで減ってんのって聞いたら、うん、これはジーニアスが言ったことだからね、
ジーニアスがあくまでもアップルのジーニアスからのコメントと、
コメントね、
うんうん、
これはキャリアの問題だと思いますと、
うん、
いうわけなんだ、
うん、
だから本体に異常がない以上こちらでは対応しかねますって
言うん
で、うんうんうん、ちょっと待ってくれ、じゃあどうすんのこれっつって、うん、だってさ私がさソフトバンクの問題だってこと証明できないじゃん個人で、
うん、
電波の中に入っててどういうところ流れてってか電線の中泳いでって確認するわけいかねえじゃん、
うん、
これ証明はできないじゃん、で、うん、どうすんだと思ったら、いやいやいやいや、ちょっとまだね、LTE っていうのも始まったばかりのサービスですから、
うん、
まあ、ちょっと様子見てくださいって、
うんうんうん、
で、まあ、始まったばかりの LTE なんで、その iPhone がずっとその探してるんじゃないかと、電波を、
う
ん、で、安定してないから、探してる状態でバッテリーが来るんじゃないですかっていうわけなんで、
うん、
いや、でも、LTE はもう切っちゃった。 ってるんだよ、その設定のところから。
お、切ってたんだもうその時。
切ってるんだよ、もう切ってて見てて、うん、それ状態なわけでしょ
う、うん、
と、そういうことはさ 3G の回線の方かと思って、あるいはその LTE と 3G の切り替えがうまくいってないのかとか思って、
うん、
でそう言われてみると、例えばツイッターにつないだりウェブにつなぐとくるくるくるくる、あの通信してるマークが出るわけなんだよ、
うん、
っていうことは異常なほどその通信時間が長くてずっと通信してんだよ、
うん、
メールとかをアプリ開くと、もう受信してんのにもかかわらずその後もずっと一応にくるくるマークが出るわけなんだよ、
うん、
あ、じゃあこれしょうがないと思って SIM カード抜いちゃって、でモバイル通信っていうのをっていうところからそれ自体を切っちゃって 3G をもう完全に使えない状態にしちゃって、うん、Wi-Fi だけで運用してみたんだよ、
うん、
これでバッテリーが減らなきゃ、要するにソフトバンクの関係っていうことに、ね、うん、まあ可能性としてねあるんじゃないかなと思って、うん、本体の異常じゃなくて、
うん、
で、まあ、使わないものも全部切っといてしたらさ、うん、これがさ、うん、全然バッテリーが減らないのよ。
すっごく持つんでしょ、これやってみたら。
そう、 100% で寝て、うん、次の朝 96%
なんだ。これだとあれだよね、今までの 4S とか4とかと大体同じぐらいの感覚だよね、
通常のレベル、
うんうんうん、
だから今さ Wi-Fi だけで使ってて、うんうん、iPhone 5 タッチなんだ
よ。え、そんな状態で今使ってんのじゃ。
そうだよ。
お
もこれはね、まあ、誤解のないように言うんだけど、うん、まあ、キャリアの問題だって人事は言ったけど、それ証明できたわけじゃないから、うん、そのソフトバンクさんのせいだとは言い切れないよ、これは言えない、 ここで言っちゃうと風評被害につながっちゃうからそこまでは言い切らないけど、ただ事実だけを言うとそういうことが起こってるっていう状況なん
で、そうだね、まあ、このね、うん、バッテリーに関しては、まあ、俺もねずっとツイッターで騒いでるんだけど、
うん、
俺もねすごくバッテリーが持たなくって、
うん、
で初日買ってきた日にね、
うん、
まあ、充電の方満タンにして使った時にね、うん、4時間で 80% 減ったのよ。
あ、それもすごいな。
でそれは屋外でちょっとイベントに行ってたんだけど、と LTE と 3G が入るところかな、うん、行ったり来たりみたいな感じにいたんだけど、
うん、
まあ、ずっと暑いのよ、ずっと暑いの、
うん、そう、やったらになんか暑いんだよ、
うん、
半端じゃないほど。
でそれが収まる気配がなくって、
うん、
でみるみるうちに減ってって、4時間で 80% ぐらい減っちゃってね、
うん、
まあ、結局もうダメだっつんで充電はしたんだけど、うん、1回充電したらちょっと落ち着いたところはあるんだけど、今現在でもやっぱり待ち受けで1時間で大体 10% は減るかな。
あ、それで、うん、これとはちょっと違うケースなんだけど、
うん、
iOS6 に上げてから結構バッテリーが減ってるっていう人もいるみたいで、あの 4S の人とか iPhone4 の人が、うんうん、でこれはこのケースは復元したりとか、うん、いろいろやってる人もいるみたいだから、うんうん、これはキャリアの問題なのか、
うん、
あるいは iOS6 の問題なのか、ちょっとね、うん、証明のしようが今んとこないんだけど、
う
ん、
そうだね、
うん、まあシャロちゃんの場合は Wi-Fi だけで運用したら、うん、だいぶバッテリーの持ちは改善されたっていうことなんだよ、うんうん、
そっか、俺もね LTE は切ってみたんだけどね、うん、あんまり差がなかったな、
う
ん、
ああなるほど、うん、
やっぱり 3G 回線のな感覚的にね、ちょっとちゃんとしっかり検証したわけじゃないんだけど、
うん、
LTE からね 3G に変わるとき、
うん、
まあ、この時がなんかうまくいってないのかなみたいな気するんだよね。だから車乗ってて移動してる時も結構減るんだわ。だからその切り替えのところでずっとなんか掴むのが下手くそでずっと、
うん、
あの探してるような感じなのかなとかって思ってるんだけどね。
今日さ出てたんだけどさ、
うん、
あの自動的に電波を iPhone5 が探しに行っちゃうとずっと通信しちゃうじゃん、
うん、
でフライトモードっつうんだっけ、
うんうんうん、
あれをオンオフすると強制的に、
うん、一回探しに行く、
うん、まあ、エリア内だったら LTE の方に繋いじゃうっていうのがあるんで、うんうん、それをやってるってブログあったね、うん、
あったね、
うん、だからそれなんかもちょっとやってみようかなと思ってんだけど、うん、まあ様子見だよ今んとこ。
正直ねこれね待ち受けだけで1日、うん、半日半日っていうのかな、
うん、
外出してる間持たないような感じになってきてるんで、
そうそうそう、
ちょっとそれだと厳しいかなっていうのはあるんだけど、うん、でもねこういう症状が出てる人と出てない人がいるみたい
なんだよね。
そうそうそうそう、だから人がいる電波状況なのかなとも思うんだけど、
うんうん、
まあ、これでちょっと今回 Facebook の方でアンケート取ってみたのね、うん、バッテリーについて、うんうんうん、そんなにたくさんの数は来てないんだけど、うんうん、全部で、ね、28票、一番15票というのがね、やっぱりバッテリーが全然持たないよっていうのが、
やっぱそうなんだ、
うん、あと iPhone4 と同じくらいっていうことで、うん、まあまあということで11票、
うん
うん、あと満足ですっていう人は2票入れてもらったんだけど、だから大体半々なんだよね、だから、
あ、なるほどね、
うん、だこっちもね、だ今までと同じ感覚で使えている人と、やっぱり iPhone5 にして全然バッテリー持たないよっていう人がいるんで、うん、まあその人がいる電波環境で結構左右されてんのかなとは思うんだけどね、うん、そんなにね、そのハードウェアの方で個体差が2分の1の確率で出るのもおかしいなとも思うので、この辺は何待ちなんだろう、ソフトバンク待ちなんだろうか、 iOS のバージョンアップ待ちなんだろうかね、この辺がすっきりしないじゃあすっきりしないところかな。
ただ日常生活でちょっと使うのに困っちゃうよな、このままだとな。
そうだね、8時間から10時間ぐらいしか持たないからね、その何もしないでね、何もしないで電話だけ待ってる状態でそのぐらいだから、
うん、そうそうそうそう、だから iPhone 使えないんだよ今、外に行
ってそうそうそうそう、ただ見てるだけなんだよね、
そうそう、電話つながんなくなっちゃうと困っちゃうと思って、
うんう
ん、であんま使わないんだよ、 Twitter だから減ってるでしょここ2日
俺も減ってるよ、だから昼間の Twitter なんか絶対やってないよね、
やってられないもん、うん、だって
1ツイート 1% みたいな感じだからね
そうそうそう、
まあ早くどっちでもいいから対応してほしいなって、これどうなんだろう、 au の人も同じ症状出てんのかな、
au の人なんか少ないような感じの、ね、なんか聞かないよね、印象なんだよな、
なんか au の人でバッテリー持たないで騒いでる感じないもんね、
ないんだよ、まあ自分の知る限りではいないね、
うん、
今のところ
だよね、だと、うん、まあ、テザリングするとバッテリーガンガン減るっていうのはね、うん、まあ、それはね、言ってるけど、まあ、それは仕方ないとして、
う
ん、
しょうがないよ、うん、
だからやっぱりそうなってくると au とか、ね、ソフトバンクの違い、うんってなってくるとやっぱり回線の問題なのかなとかね、
可能性としてはまあゼロではないね、まあ、うん、でさ、もう一個不具合があってさ、うん、iPhone に
シャロちゃんの iPhone に、
うん、iPhone5 のリマインダーがさ、
うんうん、
iCloud と同期されなくてさ、
うん、
Mac とか iPad は iCloud の方と同期されてちゃんと動いてんだけど、
うん、
iPhone5 のリマインダーだけが真っ白なんだよ、でジーニアスの人にこれも聞いたら、
うん、
これは iOS6 のバグだって、
あれなの、検証されてる事実なの、うん、
されてる、で報告もかなり入ってきてると、
へえ、
だからもうちょっと待ってくださいって言われた、これは
iOS6 のバグ、
うん、
出る人と出ない人がいるの、俺出てないな、
うん、あのね、うん、何人かはねブログとかで見たけど、うん、なってない人は全然なってない、
うん、
ただこれね、私の場合はリマインダーだったんだけど、
うん、
最近カレンダーもメモも同期されなくなっちゃって
あ、シャロちゃんのが、
うん、
あ、そうなんだ、
でツイッター見てたら結構そういう人いたな、カレンダーだけだったりとか、その人によって違うんだけど、
うん、
これもなんかバグっぽいな、
これは iOS のバグか、うん、まあこの辺はね、あのバグだったら、まあソフトウェアアップデートでそのうち直るのかなと思うけど、ね、
これはまだ大丈夫、うん、気になる気になるさんってあんじゃん、
うんうん、
あの大将さんの有名なブログ、
うん、
あそこに載ってたんだけど、 4S の人とかが iOS6 に上げたらカレンダー同期が正常にされなくなってて、
うんうん、
でこれは Apple の方は把握してるっていう風な記事も載ってたね、うんうん、
ちょっと、まあ、iPhone5 の問題ではないっていうことか。
うん。それは iOS6 のバグだってなってた。うん。うん、だからなんで iPhone5 だけがされないんだろうと思うんだけど、逆にさ。
うん。
Mac と iPad はちゃんとできてるからと思うんだけど、うんうん、まあ、それはバグですっていうこと言ってたね。
うん、そっか。まあ、バッテリー問題とそういうバグ問題というのはあるけど、それを抜かすとさ、おおむね iPhone5 は、うん、かなりいい端末だなというイメージはあるんだけど、
うん、そうだね、うん、ディスってばっかりであれだったんだけど、
うん、
ただ LTE のあれ掴んだ時のあの速さ、
これはびっくりしたね。
ああ今までが何だったんだろうと思うもんだって、あれ、
ま、あの 3G もなんか速くなってるような気がしない？
速くなってる、
うん、あのウルトラ Wi-Fi みたいな感じの感覚で使えてるっていうのと、あと LTE がやっぱり爆速だね、これ
爆速
あの伊達に普通の Wi-Fi より早いってはね、嘘じゃなかったね、
嘘じゃない、
うん、
これは他の端末に買ってると思うよ。
っていいね、まあ、ちょっとあの、うん、測ったりなんだりってしてみた、シャロちゃんスピード、
はい、まだ測ってない、
測ってない、
うん、
俺はちょっと測ってみたんだけど、うんうん、山形組んだりでさ、
うん、
出るとこで17メガとかね、
19
メガとか出てた。 あと、まあ、大体平均するとね8、9メガぐらいは出てるね、
うん、
あの下りでね、上り6、7とかそのぐらいかな。
だって動画動かすのに1ギガありゃ動くから、うん、8、9ありゃもう
だから、そうそうそう、YouTube とかね、サクサクだね、うん、ウェブ見たりするのもさ、
うんうんうん。
で、意外とね、もうこれ、シャロちゃんのとこはどうかわかんないんだけど、
うん、
思ったより LTE のエリアあった。
結構ね、千葉県ね、なんかね、ところどころしかなくてね、
うん、
結構千葉県 LTE 不毛地帯みたいな気もするんで、うん、自分の周りはね。で、うんうんうん、駅前とかもずっと歩いて試したんだけど、
うん、
船橋駅前あたりはないね、あんまり。
ないあ、船橋近辺なんだ。
船橋近辺はないね、なんだかね。
こっちのね、山形はね、意外と田舎の方が電波が良かったりするのよ。
結構田舎からやるって話もしてたから、今回は。う
んうん、LTE ね、え、こんなとこに LTE がみたいなさ。で、まあ、街中はまあ大体半分ぐらいなんだけど、
うん、
田舎の方、国道沿いっていうのかな、
うん、
メインのバイパスみたいな国道沿いだと結構 LTE が入ってて、結構思ったより使える、全然もう全然ダメダメなんじゃないかって、山形なんかほとんど入るとこねえんじゃねえのとかって思ってたけど、
うん、
今俺があれ
だ、料金プランを上げるなとか散々言ったけど
すいません、意外と使い道ありますみたいな、
そのままやってくださいよ。
うん、意外とね、うん、入ったんでこれはいいなっていう。だから、あの、今まで 3G が弱かったとこがなんか LTE 飛んでるみたいな感じもあるんだよね。うん、今までなんか 3G のデッドポイントみたいなところで、
うん、
なんかこうツイッターも入んねんだけどこれ、うん、みたいなところで LTE が飛んでて、うん、うわ早っみたいな感じになってるんで今。
じゃあよかったね、
うん、そうだね、 LTE は早いし、うんうん、あとはそのバッテリー問題はあるけど、うん、なかなかいい感じですよ。
山形県に負けたと思うと千葉県民としてはちょっとなんかすごく嫌なんだけど。
だってさ、山形のさ、山形市ってあるんだけど、その隣のね、上の山っていうとこあるのね、
うん、
これ人口3万人ぐらいしかいないんだよ。これね、このメインストリートって言われる部分はずっと入ってるよ、ここ。
なんか負けてる。
3万人ぐらいしかいないんだけど、 LTE まで結構入るね。
なんかすんげえ悔しいんだけどそれ。
あとね、寒河江っていうとこあるんだけど、
うん、
そこ山形から寒河江に行く途中ってこう田んぼ道なのね、
うん、
そこずっと LTE 入るから。
そう、なんで山形県に負けなくちゃなんないんだよ、千葉県が。
人住んでないとこで結構入るんだよね、だからスピードも出るのよ、意外と、
うん、
そんな感じですよ、電波状況は。
あったきた。
すいません、千葉県すいません。申し訳ないっす。
まあでもちったさ、うん、その地方に住む人もさ、
うん、
メリットないでいつも後回しにされてた感があるからさ。
そうそうそう、だから今回、うん、ちょっとそこはね、ソフトバンクに感謝、
う
ん、今回は。
そうだよね、
うん、
やってあげて
そんな感じですよ、電波状況は。
うんうん。